テクノクラブレポート。
秋葉テクノクラブレポートをお届けいたします。ナビゲーターはデジタルハリウッド大学の宮本孝明です。今回は2008年7月10日に行われた第33回交流会の模様をお届けいたします。テーマは秋葉原の防犯防災。夏休みも半分を過ぎ、さまざまな避暑地行楽地へと家族友達などで足を運ぶことも多いでしょう。秋葉原もここ数年は電気街、買い物の街だけではなく一大観光地の場所として変化し、秋葉原で働くサラリーマンにプラスして国内や海外からのお客様も見かけるようになりました。そこで今回の交流会では、秋葉原地区の安全を守っていただいている万世橋警察署から増谷さんにお越しいただき、秋葉原地区の防犯状況、安全状況など、そして秋葉原地区の防災を見守っていただいている神田消防署から丹羽さんにお越しいただき、災害時どうしたらよいのかなどを教えていただきました。お話に入る前に、秋葉原の防犯というキーワードで思い出してしまう出来事がありました。皆さんも新聞やニュースなどで目にした、耳にした方も多いかと思います。去る6月8日日曜日、人が賑わう歩行者天国で白昼堂々と発生した秋葉原無差別殺傷事件です。事件から2ヶ月が経過し、ニュースなどではなかなか報道される機会が少なくなってしまいましたが、事件はまだまだ捜査が続いています。また残念なことに、この事件を模倣した事件が日本各地で発生しており、皆さんもこの事件で世の中を考えることもしばしばあったのではないでしょうか。今回のテーマ、秋葉原の防犯は、事件が発生する前より開催が決まっていたのですが、より鮮明に防犯について考えさせられる回となりました。それではお話に入りましょう。はじめに秋葉原の防犯からお話が始まりました。増谷さんが万世橋署に赴任されてから最初に取り組んだことは歩行者天国の治安向上でした。最近の秋葉原の歩行者天国は単なる路上パフォーマンスの域を超え、卑猥な衣装、卑猥なパフォーマンスが増え、秋葉原の秩序を乱していました。しかし歩行者天国は6月の事件以降、安全面から当分の間中止されています。しかし歩行者天国の中止は周辺店舗にも大きな影響を及ぼしてしまっているのです。もし歩行者天国が復活した時には、観光客、周辺店舗、そして健全なパフォーマーにとっては利益のある歩行者天国になってなることを願っています。またその他に増谷さんを悩ます秋葉原地区の問題は様々あります。いくつか例を挙げましょう。秋葉原地区はぼったくりおよび場所提供規制条例の指定地区になってしまったこと、銃刀法違反を含む凶器の携帯検挙件数が2008年上半期だけでも163件あったこと、覚醒剤の検挙だけでも十数人を超えてしまっていること、車上狙いが多発してしまっていること、そして暴力団の影が及んできていること。他にもまだまだあります。増谷さんをはじめ警察官の方には皆さんの安全のため本当に頑張っていただきたいものです。そして世の中の安全は警察官だけの力ではできません。増谷さんは最後にこんなことを教えていただきました。自分の手の届く範囲、自分の目の届く範囲で良いので防犯に努めていただきたい。83運動、挨拶、声かけ運動など小さなコミュニケーションを取ることで世の中の防犯は務まりますので、ということでした。皆さんもぜひ防犯に協力していただきたいと思います。続いて秋葉原の防火防災に話を移りましょう。丹羽さんは今回の事件のこと、そして先日発生した岩手宮城内陸地震、岩手沿岸北部地震など災害が増えていることからこんなお話をされていました。今回の事件でも現場での応急処置を行ったことによって怪我が小さかった人がいた。皆さんも救命救急までとは言わないが、応急処置を行えるようにしてほしいとのことでした。そして丹羽さんはいつもカバンの中に絆創膏や包帯、人工呼吸用の感染防止マスクなど応急処置セットを持ち歩いているとのことでした。 皆さんもぜひ持ち歩いてほしいと丹羽さんはおっしゃっていました。また災害時に自分の家に帰れるように帰宅ルートの確認はいつでも行っていただきたいというアドバイスもいただきました。ぜひお聞きの皆さんも身近なところで良いので防犯防災に取り組んでみてはいかがでしょうか。増谷さん、丹羽さん、お忙しいところ本当にありがとうございました。さて、秋葉テクノクラブウェブサイトでは今回の交流会の模様をテキストレポートにてアップしております。この番組と合わせてぜひご覧ください。また過去の交流会の模様をテキストレポートとポッドキャストにてアップをしております。ぜひご覧ください。秋葉テクノクラブウェブサイトは www.akiba-sangaku.jp です。また検索サイトなどで秋葉テクノクラブと検索してください。秋葉テクノクラブレポート、ナビゲーターはデジタルハリウッド大学の宮本坂亜美でした。